할렐루야, 주여. 하나님 たちは何とあなたを待ち望んでいるでしょう。あなたを待ち望み、恋焦がれ、私たちは今か今かとあなたを待っています。主よ、あなたにふさわしき花嫁として私たちを整えてください。私たちにあるうちに備えられた、うちに与えられた、あなたとすでに共に住むこの霊は、あなたへと私たちを導く霊です。主よ、そしてこの霊こそ、あなたご自身の全貌を全て知っておられ、知恵と啓示そのものを与えてくださる霊です。花嫁の目を開き、花嫁を整え、主よ、あなたにふさわしきものとしてくださいますように。どうぞ、今、神様、この麗しきあなたへの告白を、どうぞすべてあなたがお受けになり、主よ、どうぞあなたご自身をこの場所に表してくださいますように。あなたご自身がさやかに語りかけてくださいますように。すべての飛び出す者、すべての私たちのすべてを妨げようとする者、一切をその十字架に退けます。主の栄光のみが現れますように。主の御言葉のみが私たちのうちに命として神様残りますように。すべてをあなたの御手に委ねます。主よ、感謝します。あなたの御名を賛美します。アレルヤ、アレルヤ。主よ、感謝します。
マタイの福音書25章一節からお読みします。そこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ている。その中に5人は思慮が浅く、5人は思慮深いものであった。思慮の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。しかし思慮深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。花婿の来るのが遅れたので彼らは皆居眠りをして寝てしまった。夜中にさあ花婿だ、迎えに出なさいと呼ぶ声がした。その時乙女たちは皆起きてそれぞれ明かりを整えた。ところが思慮の浅い女たちが思慮深い女たちに言った。あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。すると思慮深い女たちは答えていった。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。彼らは買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、はっきりと言うが、私はあなた方を知らないと言った。だから目を覚ましていなさい。その日その時があなた方にはわからないからである。
なんと麗しいんでしょうか。私たちは花婿であるという、花婿を迎える花嫁であるというその意識が私たちのうちに溢れてきている。これこそ死を迎える時が近いということを私たちの霊が知っているという証拠です。私たちはそのために、私たちはこの地に備えるために、花婿である方を迎えるために備えられた前備えの者たちです。そして私たちの人生は、いかなる環境にあっても、いかなる状況にあっても、いかなるところに使わされていても、常に私たちが、私たちの心が地に這いずり回って、そのことに私たちがその地に呪いがかかって、その地は呪われていますけれども、その地に這いずり回って、その毒に、私たちが死につけられていくようなものではありません。私たちは常に花婿が来られるそのことを思い、花嫁としてふさわしく整えられ、主を今か今かと待つべきものです。そして私たちはその霊をいただいて、その霊によって主を知っています。
今まさにその霊が私たちのうちに、この一つとして私たちを一つに迎え、主と膨らすこと、主と過ごすこと、主はいかに素晴らしいかということを教え始めてくださっています。そして天の御国がいかなるものか、天から下った霊だからこそ私たちにそれを教えてくださる、そのような霊です。私たちはそのようなものとしてこの御霊に導かれて、私たちはその備えをしていくべき、そのように思います。この聖書のマタイの25章、今回これ書いていないんですけれども、主がその花嫁たちのその身思いを見て、ここから主がその身思いを表してくださることを語られてくださいました、語ってくださいました。ここには明確に資料が浅いものと資料の深いもの、主を待ち望むものと主を待ち望むことを怠る花嫁の姿があります。そしてここに入れ物の中に油を用意していたという明かりと一緒に、自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していたという花嫁と、用意していない花嫁がいます。私たちにすでに与えられているこの御霊は、私たちを主へと導くその灯火を絶やすことなく燃やし続ける御霊です。私たちが、そしてこの同時にこの御霊は主と豊かに交わっていくことによって、初めてその燃える灯火が永遠に消えることのない灯火として、その油が与えられているわけです。そうですか。ありがとうございます。そのような例です。だからこそ私たちはこの導きに従わなければなりませんが、注意しなければならないのは、ここに一箇所、その整える、その火を整えるというところが出てくるんですけれども、灯火を整えるという、その私たちにとって、その整えるということは、私たちのこのその穂先の芯をですね、目詰まりした芯を断ち切って、そして私たちに必要のないものを断ち切って、そして私たちがその燃えやすいその御霊によって導かれていく、そのようなものであるということを私たちは知るべきです。携え上げられるということを私たちはもう一つの面で見ていきたいと思っています。花嫁たちは常にその花婿に迎えられる、携え上げられる時をずっと見上げるべきです。そして、その携え上げられる条件と言われているもの、それが、ルカの福音書に書いてあります。そして、この場所に書いてあることこそが、この断ち切るということに非常に近い、わかりやすく書いてある箇所だと思います。ルカの福音書の、17章。28から33ですね。ここに敬虚のことが書いてあります。主に携え上げられるところ、17章、ルカの17章28から33に書いてあります。ちょっと前から読んでみましょう。 それから弟子たちに言われた、あなた方は人の子の日を一日でも見たいと願っても見ることができない時が来るでしょう。人々はあなた方に見よ、あそこに、見よ、ここにと言うだろう。しかし、そちらへ行くな。彼らの後を追うな。稲妻が天の端から光り出て天の端へとひらめき渡るように、人の子もその日には同じようであるだろう。しかし、彼はまず多くの苦しみを受け、またこの時代の人々に捨てられねばならない。そしてノアの時にあったように人の子の時にも同様なことが起こるであろう。ノアが箱舟に入る日まで人々は食い、飲み、目取り、嫁ぎなどしていたが、そこへ洪水が襲ってきて彼らをことごとく滅ぼした。ロトの時にも同じようなことが起こった。人々は食い、飲み、買い、売り、植え、建てなどしていたが、ロトがソドムから出て行った日に、天から火と硫黄とが降ってきて彼らをことごとく滅ぼした。人の子が現れる日もちょうどそれと同様であろう。と書いてありますね。その日には屋上にいる者は自分の持ち物が家の中にあっても取りに降りるな。畑にいる者も同じように後へ戻るな。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を救おうとする者はそれを失い、それを失う者は保つのである。携え上げの条件がここに明確に書いてあります。私たちの心がこの地上に残って、私たちのあらゆるものが私たちを捉えようとするならば、私たちはこの捉えられてしまうこの心の中のものによって、携え上げが、携え上げられないという悲しい現実を迎えることになります。これが明確な切り分けです。しかし私たちは先日、この場所で多くの人たちは花嫁の備えとしての告白をしました。私たちの命をあなたに捧げますという告白をしました。またあなたに命を捧げたいと、殉教ということをあえて私が話をここでしたのは、この切り分けに対して、その切り分けに対する告白を願ったからです。そして主が願っておられたからです。そしてこの切り分けをなされたとき、私たちは初めてこの世のもの、私たちを捉えるあらゆるものを、私たちが手に持っていると思っているにもかかわらず、それらのものが私たちを捉えて自由を妨げているということを私たちは初めて知り、天へ携え上げられるものを鎖に繋いでいるようなものであるということを知るでしょう。そのようなものに何の価値があるでしょう。焼ければ消えていくものたち、焼ければなくなってしまう、その主が来られるその日に火が燃え盛るその中で消えてしまうようなものの、それらのものに私たちの命が捉えられるというのは何と愚かなことでしょう。だからこそ私たちには、私たちの命はこのイエス・キリストの他に、このすでに与えられている命、そしてやがて来られる王であるあなたの他に、ああ私たちは必要ありませんという告白必要する必要性があります。なぜなら、主ご自身、天におられる実体であられるキリストご自身、この地上にあるものは全て影です。しかし実体であられるキリストご自身がどれほど価値のあるものでしょう。全てのものがこの中に収められ、全てのものがこの中に凝縮されているんです。この命が私たちのうちに与えられている、この永遠の宝の他に何が必要ありましょう。そのことをはっきりと知っているのであれば、この命がイエス・キリストへとまっすぐに導くということを知ります。よく覚えてください。私たちが毎日毎日自分の生活に追われているように見えている、そのような生活というのは消えていく地上のことです。しかしこの地上に使わされているという意味を両面で持っているんです。永遠に私たちがすべきことはすでに始まっています。死んでから天国に行くんではなくて、私たちは いつか永遠が始まるんじゃなくて、すでに永遠の命を得て永遠の時間に生きている。永遠にすべきことをするんです。そして同時にこの地に使わされた主の御思いをなすためにこの地上にいるんです。この地上に惑わされてはいけないんです。天から私たちが主を、この地を、主の眼差しが見るように、主の身思いを見るというのはそのようなこととして、この地上にあるものを見る必要性があります。私たちがこの 地にあるこの地が呪われた。最初にアダムが罪を犯した時に地は呪われてしまったと言われているように呪われたものです。レビ記にも書いてあります。地が這いずる、その生き物を、ここに書いてありますけど、地に這いずる、レビ記の11章20節ですね。地に這いずるものというもの、それは腹を地面にすりつける、そのような生き方をしてはならない。蛇でさえ、この地上に這いずって、そしてその生涯を終えるものとして、裁きに投げ込まれるものとして、この地に這いずる、地に這いずるものとしています。私たちは同じように地に這いずってはなりません。私たちはこの切断をされて、天に昇るべきです。この地には私たちの場所はありません。私たちは寄留者です。主が枕する場所もないと言われたように、私たちはただの寄留者です。ヘブル人の11章、13節から16節を読むと、そのように先人たちが歩み続けたことを知ることができます。これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり、寄留者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって、彼らがふるさとを求めていることを示している。もしその出てきたところのことを考えていたなら、帰る機会はあったであろう。しかし実際、彼らが望んでいたのは、もっと良い。天にあるふるさとであった。だから神は彼らの神と呼ばれてもそれを恥とはされなかった。事実神は彼らのために都を用意されていたのである。私たちの生きるべき場所はこの地ではありません。この地は憎まれる場所です。キリストが憎まれたように、私たちは憎まれるものです。世に憎まれます。だから私たちいる場所はないんです。ゾンビのようにそこにしがみつく必要性はありません。生き返ると言ってもそんなところで生き返らないでくださいね。私たちが生き返って、私たちが生きるべきは、この地上にあって天に生きるように生きるべきです。天の全貌を知るべきです。天というものがいかなるものであるのか、神が今おられる、この天にある場所というのは、どのような場所であるのか、その都はいかに美しいものであり、私たちをどのように迎えてくださる場所である、いや、今まさにこの先駆けとして与えられている私たちの姿がどのような姿であって、主がどのように私たちを今まさに迎えようとしながら、この、張り裂ける思いでこの地に使わせてくださったのか。ヨハネの福音書の17章には、主が彼を使わせてましたけれども、17章じゃあお読みしましょう。17章。ヨハネの17章には、私たちを使わされた言葉がそのまま書いてあります。ヨハネの17章の16節。18節ですけども、これ少し前からお読みしましょう。私は彼らに御言葉を与えましたが、世は彼らを憎みました。私が世のものでないように彼らも世のものではないからです。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守ってくださることであります。私が世のものでないように彼らも世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理であります。ここから、あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私たちは、世に使わされた。この地に使わされたものです。忘れてはいけません。この地に私たちがのアイデンティティがあるのではありません。私たちの国籍がこの地にあるのではありません。便宜上もちろん国籍はありますけれども、 私たちの国籍は天にあるんです。なぜ御言葉に国籍は天にあると言うんでしょうか。私たちがすでに天にあるものとしてもう変えられている、新しく作られたというものはそのようなものであるということが明確に記されているからです。私たちがそのようになっているものであるということはコリントの15章に書いてあります。第一コリントの15章45節から読みします。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてある通りである。しかし最後のアダムは命を与える霊となった。最初にあったのは霊のものではなく肉のものであって、その後に霊のものが来るのである。第一の人は地から出て土に属し、第二の人は天から来る。この土に属する人に土に属する人、属している人々は等しく、この天に属する人に天に属している人々は等しいのである。すなわち、私たちは土に属している形をとっているのと同様に、また天に属している形をとるであろう。はっきりと書いてあります。私たちが新しくなるというのは、古いものが、つまりこの地に属しているという、つまり属性自体が変わるんです。属する性質ごとが変わります。この地上にあって私たちが思い悩んでいたり、苦しんでいたり、死の、この呪い、わかりますかね、死の恐怖の奴隷とされていたとありますけれども、また罪の奴隷とされていたとありますけれども、私たちがそのように持っていた生まれながらの旧来のものが、完全に十字架で廃棄されます。死んだんです。そして土に属するものは終わりました。天に属するものとして与えられたキリストが私たちのうちに生きて、この方の命によって私たちは生きているんです。これが真実です。全く属性性質ごと変わってるんです。新しいというのはそのようなものです。肉に属するものではなくて霊に属するものに変えられているんです。全く別のものです。だから地に属すること、肉に属するようなものを望んだとしても何の意味もありません。なぜならそれを私たちにふさわしくない、その性質ごとに合わないですから。住む場所も違います。水が合わないだけでお腹壊すんですよ。わかります。この地に属さないものをですね、私たちが取り込んで体に合うわけがないんです。ですから私たちがこの霊に属するものとして霊に生き、天に生きるものとして天を思い、そして天がいかなるところであるのか、この霊によって生きるものはどのようなものであるのか、信仰というものはそのようなものを見るためにあるのです。目に見えるものを見るのであればこの目で足ります。しかしこの目で足りるのではなくて、この見えない盲人が目を開かれた、見えないものが見えるようになり、見えるものが見えなくなると言われているものはここでチェンジが行われているからです。肉によって見えていたものは霊によって見なければなりません。ですからこの地上のものが私たちに全く無意味なものであるということを私たちの目は見せてくれる、霊の目は見せてくれるはずです。そして天にあるものこそが実体であって、そのものを得ていくことこそが私たちに最も大切なことであるということを知ることができます。わかりますか。ちょうど、ナビゲーションシステム、カーナビに、ビュー、なんてでしょう、バードビューっていうのがあるんですね。空から見たように立体的に見て高低差が見える。地面を這いつくばっていたら高いんだか低いんだか何があるんだかわかりません。どのようなものがあるのか、どのようなものが重要なのかもわかりません。しかし、私たちが天に携え上げられるものとして、すでに天に携え上げられるその前味として、天に生きるその素晴らしさを味わい、天から見たように生きるのであれば、天から来た私たちの御霊、聖霊はそれを見せてくださるものです。なんと素晴らしいことでしょう。もう地に悩まされることはありません。 つまり私たちのこの地上の生きるか死ぬか命、魂、生まれながらの魂の命って言うんですかね。私たちの生まれながらのものを生かそうとしたその生活を切断するのであれば、永遠の命が初めて輝きを見せて、そしてその永遠の命、その御霊が私たちをそのような見方をさせてくれるわけです。私たちがそのようなものであるということを明確に記している場所があります。エペソ人への手紙2章4節からですね。もうちょっと前からお読みしてもいいですね。さてあなた方は先には自分の罪過と罪によって死んでいたものであって、かつてはそれらの中でこの世の習わしに従い空中の刑を持つ君、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩いていたのである。また私たちも皆かつては彼らの中にいて肉の欲に従って日を過ごし、肉とその思いとの欲するままを行い、他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であった。ここからですね。しかるに憐れみに富む神は私たちを愛してくださったその大きな愛をもって、罪過によって死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのである。キリストイエスにあって共によみがえらせ、共に天上で座につかせてくださったのである。それはキリストイエスにあって私たちに賜った慈愛による神の恵みの絶大な富を来るべき世に示すためであった。ここに書いてあるのはすごく恐るべきことです。共に天上で座につかせてくださったという過去形です。私たちは天上で座につかせてくださった霊を持っています。わかりやすく言うのであれば、私たちがイエス・キリストと共にイエス・キリストのうちに、あの十字架のうちに私たちは死にました。イエス・キリストが死んだのであれば私たちも死にます。彼のうちにいますから。イエス・キリストが蘇ったのであれば私たちも蘇ります。ではその後イエス・キリストはどこに登ったのでしょうか。天の御座に着かれたんです。だからこそ私たちも一緒に天の御座に着いたものとされたんです。そこが私たちの居場所です。私たちはそこから地に下されたんです。そのことを忘れないということです。そしてその大きな事実忘れるなということをもう一箇所大切なこととしてコロサイの3章に書いてあります。このようにあなた方はキリストと、3章の1節でから読みしますね。すいません、もう一度読みします。このようにあなた方はキリストと共によみがえらされたのだから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストは神の右に座しておられるのである。あなた方は上にあるものを思うべきであって、地上のものに心を惹かれてはならない。あなた方はすでに死んだものであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのである。私たちの命なるキリストが現れるときには、あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れるであろう。なんと素晴らしい事実でしょうか。私たちはすでに死んで、私たちの命は神のうち、神は天にいますから、私たちはその天に、私たちの命はもうすでにあるんです。そしてそこにはキリストがついておられる。なんと素晴らしいことでしょう。そして私たちは死んだ上に、このうちに隠されているからこそ何にも侵されることはありません。この地上の世のものがどれほど憎もうとも、悪魔が私たちに襲いかかろうとも、それらのキリストの裁きには私たちは入っていませんから、この裁きから除かれて私たちは主の恵みを受けるものとされていますから、この裁きは明確に悪魔に降りかかり、また悪魔についた者たちに降りかかります。この 明確な境目が私たちにありますから、すでに私たちはその前味を与えられて、悪魔はすでに滅ぼされています。ヘブルの2章に、この上に子たちは血と肉とに共に預かった。そのように書いてあります。ちょっとヘブルの2章を開けてみましょう。ヘブルの2章。ごめんなさい。ヘブルの2章。このように子たちは血と肉とに共に預かったので、イエスもまた同様にそれらを備えておられる。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷となっていた者たちを解き放つためである。ここに明確に悪魔を滅びた者として書いてあります。そして私たちは死の恐怖の奴隷というところから解き放たれています。死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。蘇りのキリストと共に、蘇りに預かった私たちはそのようなものですから、死も私たちに近寄ることはできません。何を恐れることができましょう。恐れる必要性がありません。死に打ち勝った方、その方の勝利者であられる。これ以外に勝利者はいません。死に勝てないのに勝利者って言えないんですよ。どんなにオリンピックで勝っても、どんなに競争社会の中で勝ったとしても、死に勝たなければ勝利者になりません。しかし死に打ち勝ったのがイエス・キリストです。そして私たちを共にそれに預かるものとしました。ですから私たちは全くそれらのものを寄せ付けることはありません。そして、そのように私たちは、その私たちの命は神のうちに隠されているんです。なんて麗しいことでしょう。そして、それはですよ。主が再びこの地に来られ、この地を治められるとき、千年王国が来て、主が来られて千年、悪魔が縛られて千年を治めるその時、主がこの国の、この地の王として来られる時、私たちも共に現れる。なんて麗しいことでしょう。その命が神のうちに隠されているものが現れるんです。隠されてますか？手にありますか？出ちゃっていませんか？この世の中の住み定めをする者たちや、世の、事情、家庭の事情や、いろんなことですね。日中は私たちをその中から引きずり出そうとしますが、それらのものは全く錯覚です。嘘だと言ってやってください。そして、主の勝利が現れるという宣言をし、天にある主の大いなる、その全貌がこの地に現れるということを確信して祈ってください。そうであるのであれば、私たちは天にある者としての権利を行使することができます。なんて素晴らしいでしょう。だんだん見えてきましたか？天にある私たちの姿というのはこのようなものです。さらに、天にある私たちの姿というものが他に表されています。これ簡単にお話しできる話ではないので、また、ゆっくり話しますけれども、エレミアの52章に書いてある、エホヤキンというのがですね、解放されるところが出てくるんです。31章、ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて後37年の12月の25日に、バビロンの王エビルメロダクはその即位の年にユダの王エホヤキンを獄屋から出し、その頭を上げさせ、親切に彼を慰め、その位をバビロンで共にいる王たちの位よりも高くした。こうしてエホヤキンは獄屋の服を脱いだ。そして生きている間は毎日王の食卓で食事をし、彼の給与としてはその死ぬ日まで一生の間絶えず日々の必要に従ってバビロンの王から給与を賜った。私たちは神の子とされ、神こそ、イエス・キリストこそ王である方です。この方によって蘇らされた神の子である私たちは王族です。神の国の王族です。その神の国の王族であるという姿の前 余表がこの姿に表されています。王族というものがいかに栄光に富んだものであるのかは、バビロンのそのすべての王の共にいる王の位よりも高い位置に置かれたんです。私たちは罪の中で極夜につながれていました。そして罪の鎖にね、つながれて、そして極夜の中で死んでいたんです。死刑宣告をされて、いつ死んでもおかしくなかったものです。しかし一方的な神の憐れみによって、ここには書いていませんが、私たちはこの素晴らしい事実を知っています。イエス・キリストが私たちの代わりに死刑という宣告を受け、私たちの代わりに裁かれたからこそ、私たちはこの極夜から出されて、そして極夜の服を脱いだんです。わかります？この地上のすべての属性を持つこの服を脱いで、キリストと共に死んだのですから、私たちはキリストを着るものとされたんです。これがキリストの血潮で洗われた白い衣です。見えますかね？そしてわかりますか？そして毎日ですよ、生きているうちは毎日王の前で王族として食事を王と親しく交わるものとされたんです。そして給与として毎日毎日死ぬ日まで毎日毎日全ての必要が満たされているんです。これが私たちの姿です。これが王族としての私たちの姿、子としての姿、これ非常に似ているんですけども、ルカの福音書の15章22、23節、有名な放蕩息子のところに私たちの姿が出てきます。罪を犯して放蕩に身を持ち崩した時に、はたと我に帰った、父のところに帰ろう、父の前に罪を悔い改めた時、父は私たちを、そうです、私たちが誓っただけで神の方から近寄ってこられた。すごい事実ですね。私たちが引き上がって聖で清くなって修行して何かをして努力をして信仰的な何かを立ち上げて、こんなの一切関係なくですね、主がこの地に無限の方が有限となって、天におられる方が全てを捨てて地上に来られた、そのように私たちのところに来て迎え入れてくれた、その後に言ったことを父はしもべたちに言いつけた。さあ早く最上の着物を出してきたこの子に着せ、指輪を手にはめ、履物を足に履かせなさい。また肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて楽しもうではないか。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。これお父さんの愛だけが書いてあるだけじゃないんです。さっきも言いましたけれども、最上の着物をこの地上で汚れ切ってドロドロになったこれを脱いでですね、キリストを着る者、神の子としての衣を着ります。そして指輪、これは相続を意味します。父の相続を全て、全財産を与えられた印の指輪です。わかりますか？私たちは御国を受け継ぐ者としての勝因を、聖霊として与えられていますが、この指輪を持っているわけです。父の全財産って想像したことあります？本田先生って有名な本田浩二先生っていう先生がですね、世界の一番大きな滝が私の父のものだっていうふうに言ったんですけれども、その私たちのこの地上にあるすべてのものは父のものですし、すべてのものを作られたのは主のものですから、全財産と言われているものというのは主が麗しく作られたすべてのもの、これは神のものでありますけれども、私たちは自由に使っていいんです。しかし私たちを高ぶらせて神に対抗する悪魔のように使ってはいけません。私たちの欲望に使うのではなくて、神の御旨のために使うのであれば、神が褒めたたえられる栄光のために使うのであれば、 神の眼差しのその眼差しに私たちを一つとして見つめて、そのために使うのであれば、何を使っても構いません。そのように言われているものです。そのような全財産をこの地上で、でもこれは何分の一です。私たちが与えられているのは地上の祝福だけではなくて、天上における全ての祝福であり、そして来たるべき世にも見せつけるような、そのような、主がどれほどに私たちを愛し、何を与えてくださったのかというような、そのようなもの、その祝福全てです。アブラハムに最初に祝福の約束をしたときに、立法のもとにない信仰によって義とされた時に最初に与えられたあの契約、あの祝福と言われているものはこのようなもの、天における祝福と地における祝福の全てを全部網羅した祝福を最初から用意していました。そしてアブラハムに言った通りに、一人の子孫によって、つまりイエス・キリストによって私たちはそれを受け継ぐものとされたんです。ガラテヤ人の手紙に書いてありますけど、私たちはキリストと共に同じバフテ、キリストにつくバフテスも受けていますから、ことされているわけです。ですから、これらすべてのものを与えられた、相続を受けている、天の祝福も地の祝福も、すべてのものを与えられているんです。わかりますかね。貧しい、苦しい。これは私たちの肉を取り除いて、私たちのこの切断するのには役に立ちます。しかし、本来の姿として私たちが生きる、そのことを狭めるために使ってはいけません。私たちは自由にこの霊にあって、キリストと交わり、そして天の全貌、天のあるすべてのものを、この地上で表し、存分に生きるように作られています。すごい約束を与えられているんです。わかります？貧しければ清いというものではないんですよ。縛り付けられてどんどん試練に合わせれば、禁欲的な生活をすれば、そのようになる清いものではないんですね。キリストが私たちを清くされたんです。キリストが私たちを神の子としたんです。だから神の子として受けるものは受け取るべきです。でなければあなたは神の子だと、神から愛されたものだとわからないでしょ。私たちは持っていないようでも全てのものを持っています。倒れているように見えても決して死んでしまうことはありません。私たちには全てのものが用意されているわけです。そして履物を足に履かせなさいという通り、もうこの地の奴隷、この、足、素足でいるのは奴隷ですから、それを奴隷ではなくなってるんです。わかりますかね。この土の地面の汚れに直接足を触れさせる必要性はないんです。死の汚れに私たちの足をこすりつける必要性はないんです。私たちはキリストの奴隷とされたものです。ですから私たちは履物を履かせていただいています。そして存分に主を楽しむ、子牛をほふ引いてほふって食べて楽しもうという、私たちはその大団円、この公園のこの前味として主の喜びを味わうように作られています。さらに花の嫁としての姿を見るのであれば、画家に書いてあるんですけども、これは一言では言い切れません。ただなんとなく画家を読んでいただく中に花嫁の姿があるということはわかるでしょう。しかし私たちがこのように全く違うものとして作りかけられて、そして私たちがどのような姿のものであるかということを知ることができるでしょう。どのように私たちは見たらいいんでしょうかって思いますか。私たちはこの礼拝の中で、この私たちが集まる礼拝だけではなく、日々捧げる、主に捧げる礼拝の中でも、私たちはこの全貌を見ることができます。私たちが苦しみの中で、あるいは主にだけ頼るとき、私たちがその主に近づくことを本当に望むとき、初めて知るかもしれません。何より主に近づくことを望む者は、ヘブル人への手紙に書いてあります。ちょっとヘブル人の手紙を開いてからお話ししましょう。ヘブル人への手紙の、12章の22節からになります。 12章の22節。しかし、あなた方が近づいているのは、シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の天使の祝会、天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者なる神、全うされた義人の霊、新しい契約の中保者イエス、並びにアベルの血よりも力強く語る注がれた血である。ここに現れている姿というのはですね、私たちがこのもうちょっと前に書いてありますキリストの肉の膜を通って、そのキリストの血によって死聖所のうちに進みゆくことを大胆に与えられているという約束、その中に安息が与えられているという約束が明確に書いてあります。イエスキリストの十字架によって開かれたそのホーリーオブホーリー死聖所、主のおられる場所に近づくというものがどのようなものなのか、あるいは今ちょっと話しました、それは試練をの中を通り抜けてこそ知るかもしれませんということはその前に少し書いてあります。私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき弱り果ててはならない。主は愛する者を訓練し、受け入れるすべてのものを鞭打たれるのである。確かに私たちのこの地につながる呪文を明確に癒着しているものを切り離すために、本当の平安を得るために試練を受けるときはあるかもしれませんが、しかしこれはまた別の時に話しますが、この死聖所の中に主を求めて入り行ったときに、その近づいた場所というのは生ける神の都そのものであると、天にあるエルサレムそのものであると書いてあるんです。無数の天使の祝会であって、天に登録されている長子たちの教会、すでに召され、また私たち初歩として与えられた長子たちの教会そのものがあって、審判者であって、そして中審判者なる、万民の審判者なる、もうすべてを裁かれるその神ご自身がいる場所です。全うされた義人、わかりますかね、義人として全うされた、旧約の時代にも全うされた義人たちはいます。彼らもすでにいる場所、新しい契約を立てられた中保者イエスそのものがおられる、神の右の座におられるこの場所、並びにアベルの血よりも力強く語る注がれた血、血によってのみこの中に入ることができるこの場所、死聖所のこの奥に私たちは進もうとするとき、私たちは引き上げられ、天の御国がいかなるものかということをこの地上で見ることができるんです。私たちのうちにあるこの霊は携え上げる、携え上げを知る霊です。ですから私たちが恋焦がれこの地上で待ち望むとき、この体こそキリストから離れていますが、私たちを携え上げるそのような霊として、私たちを導く霊であるということを知ってください。そして私たちが捧げる毎日の礼拝、そして私たちはこのように兄弟姉妹が集って集まって、そしてその召し出されて集まって、このエクレシアに与えられる全貌の礼拝と言われているものは、まさしく黙示録の21章から22章に書いてあるその新しい点で迎える礼拝そのもの、あるいは携え上げられた時の姿、黙示録の4章5章に書いてあるその礼拝、私たちはそれをこの地上ですでに見るんです。それが私たちの礼拝の中にあるんです。この神の前、キリストの前、王なる方の前に踊り出て馬鹿げたことをできるやつはいません。私が偉いんですなんて飛び出てくる人間なんていません。私がこれができるんですなんて意地を張って欲張って、それらのものから天から地に引き落とされる人間はいません。すべてのものが切断された者たちが神の前に誰も誇ることができないんです。おのおのがおのおのに与えられた働き、飯、賜物、それらのものを持って、私たちは神を讃えるために天において集まるわけです。あるものは賛美し、あるものは楽器の奏で、あるものはただ淡々と主を讃え、それは拍手かもし、ただの拍手かもしれません。あるものはいるだけかもしれません。あるものは思いを馳せるだけかもしれません。愛していると告白するだけかもしれません。いや、 私たち自身何も捧げるものがないんですが、私たち自身を捧げるんです。その王冠を前に投げ出してひれ伏すんです。ちょっとお呼びしましょう。なんと麗しい礼拝でしょう。私たちが今経験している礼拝がそのようなものであるということをすごく感謝しています。そして昼も夜もなく絶え間なくこう叫び続けた。続けていた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。全能にして主なる神、昔いまし、今いまし、やがて来たるべきもの、これらの生き物が御座にいまし、かつ余裕限りなく生きておられる方に栄光と誉れとお聞きし、また感謝を捧げているとき、24人の長老は御座にいます方の御前にひれ伏し、余裕限りなく生きておられる方を拝み、彼らの冠を御座の前に投げ出していった。我らの主なる神よ、あなたこそは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られました。御上によって万物は存在し、また作られたのであります。そのような礼拝を私たちは体験しているんです。私たちは毎日それを見ることができます。私たちはその中にいるとき、初めて私たちらしい姿を知ることができます。毎日の中に追われたとしても、私たちが天を見上げるとき、私たちが心を主に捧げるとき、私たちの生き方はあなたの満足のために生かしていただきたいと、私たち自身を主の前に捧げるとき、私たちは24時間365日主ご自身を礼拝し、私たちは天に生きる者としてこの地上に生きることができるんです。主の皆を賛美します。私たちに与えられている全貌に感謝します。ハレルヤ、主の皆を感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。
さ
あ、私たちも信仰の創始者であり完成者である方から目を離さないで言われなさいという、キリストから目を離さないということに従って、主を見つめながら天に携え上げられていきたいと思います。
アーメン。
聖書の箇所、見よ十字架をという、私たちの十字架のイエスキリストの姿を見る箇所、それはちょっとお待ちください。ヨハネの福音書一章の29節、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエス・キリストはその生涯の初めから見よと言われ、そしてその見た者たちが世の罪を取り除く子羊や神の子羊であることを知りました。ヨハネの福音書19章14節から15節、これ全部レジュメに書いてありますから、後で読んでいただいて大丈夫です。一緒に心を合わせていきましょう。その日は過越しの備えの日で、時は6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。十字架にかけられる裁判のシーンです。ピラトはユダヤ人らに言った。見よ、これがあなた方の王だ。すると彼らは叫んだ。殺せ、殺せ、彼を十字架につけよ。私たちの姿とともに葬られる子羊、王なる方、私たちの王である方の姿を見ます。そして主は私たちの、この十字架にかけてしまった私たちのその前にこのように言われます。民数記21章8節から9節、すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを肌竿の上につけよ。 すべてかま、かまれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを肌竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。ヨハネもこのようにご自身が、イエス・キリストご自身が語っているシーンを語っています。ヨハネの福音書3章の14節から15節、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。今その十字架にかかられた主を見、主を信じる者たちだけに許されたその見姿を見ましょう。主は私たちのために釘付けにされ、その頭に冠を抱き、その打ち傷によって流されたその血潮が覆っていますが、私たちはそのうちにあって私たちが裁かれるものとなっていたのです。私たちのその中に、私たちは何も苦しむことなく、主ご自身が苦しみ、その血を流し、私たちを食い付けるその一切の罪と、その呪いと、その死は十字架に食い付けにされました。恥辱、恥ずかしめ、この地で恥ずかしめられ、虐げられる者としてのその冠をいただき、しかし私たちはその中で、その清さに、その血によって現れ、私たちはその十字架の地で死ぬのです。すべては終わりました。主が蘇られるとき、私たちはこの茨の冠が私たちに与えられている冠であることを知ります。このキリストご自身を着たこの肉、この流された血、これが私たちの白き衣、血で洗われた白い衣であることを知るんです。ここを通らなければ誰も天に携え上げられません。そして、見よ、御座におられる方を、この方と共に私たちは携え上げられ、神の右におられる主の御座と、その場所に私たちはいるんです。
アーメン。
主は私たちを愛し、私たちを花嫁よと言うんです。主は私たちの涙を拭い、その全ての困難や苦しみやそれらのものはもうもはやないんです。主が私たちを迎え、私たちは主を称えるものとして作られます。私たちはその場所に行くんです。今、この場所に。見よ、雲に乗られる人の子を。この内側に、私たちはまだ見ていませんが、主を知っています。しかしこの体もすべてあがなわれるその時が来るんです。花嫁の皆さん、私たちは主を迎え入れるためにこの地に使わされているものです。マルコの福音書14章の16-12節、そこでイエスは言われた。私がそれである。あなた方は人の子が力ある者の右に座し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。答えて、黙示録1の7章にも書いてあります。見よ、彼は雲に乗って来られる。すべての人の目ほどに彼を差し通した者たちは彼を仰ぎ見るであろう。また地上の所属は皆彼のゆえに胸を打って嘆くであろう。しかり、アーメン。私たちはこの地上で主を待つ花嫁です。
アーメン。 主よ、この地上で天に生きるように前味を存分に生きて、主と交わってこの油を讃えて、この油を絶やすことなく主を待ち望み、今来るのかと待っている花嫁です。すでに私たちは毎日その私たちを釘付け、私たちを地に引き落とそうとするものを取り除き、そうです、私たちは日々キリストの十字架を追い、キリストに従い、そのように生きていくものです。私たちが命を得ようとするのであればかえってそれを失い、私たちがその命を失うのであれば永遠の命を得るのです。それを取り除き、そしてこの油によって主が来られるこの炎を燃やして主を見ようではありませんか。アーメン。主イエスを来たりません。花嫁は待っているんです。アーメン。主イエスを来たりません。これこそが私たちの礼拝です。主を讃えよう。王である方を迎えるために、この地上を治められる花婿を迎えるために、アーメン。主イエスを来たりません。私たちは天上に生きるものです。主を迎えるための花嫁、そしてこの地上で天をこの地上に表すための花嫁です。主を讃えよう。ハレルヤ。主を讃えよう。共に祈ってまいりましょう。ハレルヤ。主を感謝します。ハレルヤ。主を感謝します。あなたこそが花婿、あなたこそが私たちの王、主を迎えてくださる方です。ハレルヤ。主よ、私たちの霊はあなたを讃え、あなたを心から望みます。あなたこそが私の、私が本当に神様一つとされるべきもの。主よ、失われたこのあなたから離れているものが、今私たちはあなたと一つとされたのです。ああ、主よ、あなたと一つとさせてください。この地上であなたの一つとされる素晴らしさを味わわせてください。あなたと生きる素晴らしさはどれほどに素晴らしいものであるかを知らせてください。この地上で味わうことのできない天にある素晴らしさをこの地上で味わってください。私たちを携え上げ、この霊によってあなたを迎える、そのことを備えさせてください。日々毎日あなたを神様心から求めます。あなたが天を神様、私たちに引き上げ、天に引き上げてくださるより私たちを引き上げてください。日々天に引き上げてください。あなたへの礼拝を捧げてやってください。ただ私たちの全身全霊をもって、霊と誠をもってあなたを讃えさせてください。それが私たちの生きるその姿です。主よ、あなたを讃えます。あなたを礼拝します。アレルヤ。しよう。アメン。主イエスを来たりません。あなたを待っています。あなたを待って備えています。あなたはどうぞ備えを整えてください。どうぞあなたの礼を持って整えてください。アレルヤ。主を感謝します。主よ、あなたを讃えます。アレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、グローリー、グローリー、グローリー。